32年前に生まれた俺もすくすくと育ち、今年で33。20代の頃は、湯川学ぶばりに子供には興味皆無だった俺が、気づけば子孫繁栄を熱望していて、俺も人だったんだって感じ。実に面白い。という流れで1年前に妊活を開始。でも、なんだかんだあって体外受精を受けることになった。ってことで、この記事では妊活開始から不妊治療に至るまでを書き記す。実は一周期目で妊娠してた。まず、我ら夫婦が妊活を始めたのが2025年4月。同月末には人生初の妊娠検査キットを購入し、これ系の検査の中では唯一、人を喜ばすこの日本線から全てが始まった。想像以上にあっさり妊娠までたどり着いて、第一子は、早生まれか、なんて思ってた。ところで、この手の話題では、そもそも、なぜ子を望むのか、って話題があるけど、ここでは触れない。というのも、令和の時代にその答えはないから。しかし、流産に終わる。話を戻す。陽性反応に歓喜した数日後、産婦人科で診察の結果、子宮内に胎児はいるけど、時期的にエコーに移るはずの胎児の心拍が見えない。そこで、もしかしたら、もしかするかもしれない、という宣告を受けた翌週の診察時には、胎児の成長が完全に停止していて、流産ほぼ確という流れ。そして、この場合の選択肢は2択。それが、内容物の自然排出を待つか、手術摘出。そこで我が夫婦は、体への負担が比較的少ないという理由で、自然排出を待っていたところ、しばらくしてそれが起きたという流れ。ちなみに妻曰く、勤務中に違和感を感じ始めた直後にくしゃみをした瞬間、明らかにやばいと思い、トイレに駆け込んだ時には排出済みだったとのこと。その後、妻から送信されてきた画像を見た瞬間に全てを察知して妻の勤務先に向かった。流産当日。そして大事なのはここから。というのも、流産時に排出された内容物は病理検査に出すことが可能。目的は流産の原因が母体起因かどうかを調べるため。つまり自然排出の場合、それがトイレに落ちようと、風呂に流れそうになろうと、物の捕獲は必須。というのもあって、数日前から妻にはタッパー容器とビニール手袋を持参させていた。一応、今回はパッド内に収まったから良かったけど、その場合も病理検査にかけるまでの温度管理は必須。事前情報では、とりあえず冷やしとけ、とあったので、クリニックの午後の診察時間までの間、近所のスーパーで氷を調達した後、イートインで待機していたという流れ。結果は渓流流産。そして、診察の結果は、妊娠初期に1割程度の確率で発生すると言われている渓流流産だった。ちなみに、渓流流産というのは本来妊娠後から6週目あたりで確認できるはずの胎児の心拍が確認できずに成長が止まってしまうこと。これはあらかじめ調べ尽くしていた情報通りだった。というのも、医者からもしかするともしかするかもしれないという告知を受けて情報を漁り続けるも、楽観的情報が見つからない。それはつまり、医者が流産を疑った時点で、実は胎児育ってましたってことは基本的にありえないってこと。そして何よりも、妊娠発覚直後、妻が感じてた妊娠初期症状が完全になくなったことが全てを物語ってた。妊活中の秘宝は精神やられる。ここで自然排出された内容物ってどんな感じって思った人に向けて説明すると、サイズ、重さともに握り拳くらい。そして精神的にもまあやられる。当然、流産という現象が存在することは知ってた。そして、なんとなく世に流れている情報から、流産の確率が宝くじを当てるより珍しくないことは理解していたけど、それが医者の口から告げられた瞬間、脳はフリーズするし、それを身をもって体感している妻の姿は、記憶に残る。ということで話は戻るけど、ここで妻の精神的な療養目的で、妻の出身地セブに一時帰国することにしたという流れ。でも、大丈夫。というのも、渓流流産は、妊娠初期に1割強の確率で発生する現象。というと、命の誕生を確率で例えんなって聞こえてきそうだけど、医学的にも流産は確率的に説明されてるし、変に感情的になって判断をミスるより、統計的にものを捉える方が正。だから、今回の流産についても、感傷的になるのは無意味。なんなら、妊活において常時無力な男が求められることは、悲しみに打ちひしがれることじゃなく、現実的な計画の策定。加えて、産婦人科の主治医も、セブの医者も言ってた、年齢的なハンデには差し掛かってるけど、まだ大丈夫だと。自然妊娠の確率。ここで、自然妊娠で子を授かれる確率って一周期あたりだとどれくらいって人に向けて、女性の年齢ごとの解妊率を整理したのが下記。20代25から 30%。30代前半25から 30%。30代後半 18%。40代前半 5%。そして妻の年齢は38。つまり我が夫婦の場合、6周期経っても妊娠しない場合は何らかの可能性を疑う余地が出てくるというわけ。妊娠せず。ということで、自然排出が起きた次の翌周期には妊活を再開。ちなみに渓流流産の場合の療養期間は、人によって2周期取る場合もあるんだけど、我々は1周期後には再開。これは妻の回復が早かったことによる主治医からのアドバイス。そして5ヶ月後。周期にして4周期が経過するも妊娠しない。なんかやばいって思ってた時に AGA 治療の主治医に一連の出来事について相談。その結果、不妊検査について教えてもらい、そこで初めて不妊治療の存在を知ったという流れ。 ちなみに妊活の話を AGA の主治医に相談した理由は、AGA 治療で服用している抜け毛防止薬の副作用に精子の活動を抑制する可能性があって、妊活が一段落つくまでその治療薬を休薬していたから。ちなみに俺の AGA 治療について、すべてをまとめているページは下記。AGA 治療の総まとめ。不妊治療に対する疑問。ここで少し話は脱線するけど、不妊治療って名前ややこしくね、という話。というのも不妊治療は不妊と書く。それって埋めなくする治療、つまり避妊が目的ってこと？いやいや、バカ言ってんじゃねえよ。というのは今の俺ならわかるけど。産むための治療なら妊娠治療とかにした方がよくね？というのが当初俺の中で渦巻いてた疑問。何が言いたいのかというと、当初の俺は不妊治療の存在を知らなかったんだ。つまり、無知ってマジで怖えって話なんだけど、俺が知らなかったということは、俺以外にも知らない人がいるはず。というジャイアン的理論をかました上で話を本筋に戻す。不妊検査の内容と金額。という流れで挑んだ不妊検査の項目と金額は下記。妻の検査項目。感染症検査4400円。クラミジア検査1320円。AMH 検査1980円。TH1、TH2 検査16500円。風疹検査2750円。総額26950円。俺の検査項目。感染症検査4400円。クラミジア検査1320円。風疹検査2750円。精子検査35200円。総額43670円。合わせて76620円。高すぎ。ちなみに検査項目は多いけど、精子検査以外は血液採取で完結する。そして、検査代が高額な理由は全額自己負担だから。まず誤解がないように触れておくと、不妊治療は保険の適用対象。つまり不妊治療を3割負担で受けることは可能。でも医療保険制度では特定の治療範囲内での保険と自費の混合が禁止されていて、治療中の項目に一つでも保険適用外の治療もしくは検査が含まれている場合は、自動的に全額自己負担になるというからくり。そして現時点で不妊検査では保険適用外の検査項目が多いのが実情。これが不妊検査代が高くなりがちな理由。味のしなかったホッケ定食。次に検査の結果が出るまでの話。一般的には1ヶ月弱を要する場合がほとんどで、我ら夫婦の場合も3週間かかった。正直、この時点では検査結果が治療にどう影響するかはよく分かっていなかったけど、検査結果が良くないことはある程度予測できてた。だって何の問題もなかったらすでに妊娠してるはずだから。それもあって、予約時間前に食った弥生軒のホッケ定食の味はしなかったし、それを食ってる俺の手が震えてたのは今でも覚えてる。検査結果は予想通りだった。そして気になる検査結果。まず医者の一言目は、一つだけ残念なお知らせがあります。秒で警戒モードマックスになった。たくさんある検査項目の中で決定的なのは AMH 検査の値だった。AMH 値は女性が持つ残りの卵子数を推測する値のことで、最近は一定以上の規模のクリニックだと必修の検査項目になってるもの。そして統計データをもとに年齢ごとの AMH 値をグラフ化したのが下記。1を下回ると低 AMH 値に分類されて早期の治療ステップアップが推奨されるというからくり。ちなみに、治療ステップアップとは、不妊治療で検討される治療ステージを次に進めることなんだけど、タイミング療法。人工授精。体外受精。不妊検査の結果、妻の AMH 値は 0.336 だった。これは医者が言うには。このまま自然妊娠を継続しても良いけど、早期閉経の可能性が否めない。私としては、タイミング療法と人工授精は飛ばして、体外受精の検討を推奨する、とのことだった。これが体外治療を検討するまでの流れ。下手こけば夫婦関係終わる。そしてその後、医者からの宣告は本当に正しいのか確かめるための猛烈な情報収集を行うことになる。その結果を含め、その後の治療進捗と転院を検討した話は別の記事でまとめるけど、戦術した通り妊活中の秘宝は精神やられる。いや、女性の方がしんどいのはわかってる。とはいえ、男もそれなりのものを負ってる。そして一瞬でも感情のコントロールをミスって言葉選びを間違えれば、夫婦関係に亀裂が入る可能性もあるし、最終的に夫婦間にどうしても埋められない溝ができれば、破局を選ぶ男の気持ちも理解できた。俺にはその予定はないけど、検査結果を知らされた後は、さすがに名古屋の街を夜中までさまよったし、流産の告知と早期閉経の可能性に関して医者から告げられた後に、俺が妻にかけた言葉が最適だったのかは謎。要するに、下手に言葉にするくらいなら黙っとく方が幸って話なんだけど、その後の不妊治療の進捗は別の記事でまとめる。今回は以上。